聖書を読みます。今朝はマルコによる福音書第5章25節から34節です。マルコによる福音書第5章25節から。さて、ここに12年間も出血の止まらない女がいた。多くの医者にかかってひどく苦しめられ、全財産を使い果たしても何の役にも立たず、ますます悪くなるだけであった。イエスのことを聞いて群衆の中に紛れ込み、後ろからイエスの服に触れた。この方の服にでも触れれば癒していただけると思ったからである。すると、すぐ出血が全く止まって、病気が癒されたことを体に感じた。イエスは、自分の内から力が出ていったことに気づいて、群衆の中で振り返り、私の服に触れたのは誰か、と言われた。そこで弟子たちは言った。群衆があなたに押し迫っているのがお分かりでしょう。それなのに、誰が私に触れたのか、とおっしゃるのですか。しかし、イエスは触れたものを見つけようと辺りを見回しておられた。女は自分の身に起こったことを知って恐ろしくなり、震えながら進み出てひれ伏し、すべてをありのまま話した。イエスは言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを救った。安心して生きなさい。もうその病気にかからず元気に暮らしなさい。以上です。伏せしてください。信仰による救いと出して説教をいただきます。
ただいまマルコによる福音書5章の25節から34節までをご一緒にお聞きいたしました。街道長のヤイロに頼まれて、その家へと急いでいたとき、一つのハプニングのようにして起こった出来事が、ここに記されています。ヤイロの家に向かうシエスの後から、大勢の群衆がひしめき合いながら従っていたのでしたが、その群衆の間から、突然一本の手が伸びてきて、シエスの衣の裾をしっかりとつかみます。シエスが触れられたことに気づいて歩みを止められ、ご自身に触れようとした人物をお探しになります。シエスが立ち止まったことで、群衆全体も歩みを止めました。おそらくそのことはヤイロにとっては気が気ではなかっただろうと思われます。それでもシエスはひととき歩みを止められ、ご自身に触れた人物と出会おうとなさいます。でも実はシエスご自身は、おそらくこの時誰がご自分に触れたのか分かっておられたに違いありません。シエスは衣を引っ張られたことを怒ってはおられません。迷惑があってもいません。むしろそれを歓迎して喜んでおられるかのようです。その喜びを確かに伝え、触れた人物を支えようとして立ち止まられたのです。この日、シエスに手を伸ばして触れたのは、一人の女性でした。25節と26節をお読みいたします。さて、ここに12年間も出血の止まらない女がいた。多くの医者にかかって、ひどく苦しめられ、 全財産を使い果たしても何の役にも立たず、ますます悪くなるだけであった。この女性は12年もの間闇同士であったと、そう紹介されています。闘病生活によってすっかり疲れきり、その魂も知事に乱れていました。特にその病が下半身に関係するということで、辛くやりきれない思いを抱えていました。これまで多くのお医者様の世話になりましたが、事情はちっとも良くならなかったのだとここに言われています。診察のたびに辛い思いをさせられ、しかも一人ではなく何人ものお医者様に見てもらい、そのたびに高額の診療代がかかったけれども、よくはならなかったのです。全財産を使い果たしていた、ここにそう述べられています。全財産を使い果たしても、それでもよくなりたかったのに、状況は思わしくなく、ますます悪くなるだけであった、そう言われます。で、こういう境遇ではもはやすべてに投げやりになって自暴自棄に陥るということがあったとしても、無理もないことではないでしょうか。この人自身はこの先自分がどうすればいいのか、すっかりわからなくなり途方に暮れていたのでした。ところがです、そんなふうに暗闇の中に置き去りにされているように感じていた彼女の目の前で、一つの出来事が起こりました。街道長であったヤイロが、シエスの前にひざまずいて、どうか一緒に家に来ていただきたい、そう願い出るということが起こりました。で、このヤイロは町の名士です。多くの人がヤイロを知っていて、またその娘の病状が思わしくなくて、もはや手遅れでお医者様も手の施しようがなくなっているということを知っています。そういう噂話が群衆の間から漏れ聞こえてきます。で、この女性はそういう噂話を聞いたときに、そこで死にかけているヤイロの娘が自分自身と重なり合うところがあると、そう気づきました。お医者様に見せてももはや良くなるとは期待できない、そういう真っ暗な絶望感があり、おまけにヤイロの娘は12歳でした。この女性は12年の間病に侵されて辛い思いをしていたのでした。どちらももはや手遅れで手の施しようがなくなっています。しかしそれでもヤイロはシュエスに信頼してひれ伏し、シュエスにより頼もうとしました。で、そういうヤイロの精一杯のシュエスに対する信仰を示されて、この女性もふと目の前におられるシュエスにより頼んでみようという思いになったんです。群衆の中から伸びてきた一本の手には、そういういきさつがありました。 この女性は目の前で街道長ヤイロの父親としての愛とシエスへの深い信仰を示されます。娘がすでに手遅れになっているにもかかわらず、あるいは後には死んでしまったにもかかわらず、それでもただ信じなさいという言葉に励まされて、ヤイロはなお主への希望の中を生きています。この女性はそういうヤイロの信仰に励まされました。そして彼女自身の中にもまた本当にかすかですが希望が与えられ、目の前にあったシュエスの衣の裾を思わずぎゅっと握ったのです。27節と28節にこのように述べられます。イエスのことを聞いて群衆の中に紛れ込み、後ろからイエスの服に触れた。この方の服にでも触れれば癒していただけると思ったからである。ヤイロの信仰にいわば触発されるようにして、この女性の中にかすかな信仰が生じました。そしてこの女性が後ろからシエスの衣の裾を握ったんです。触れたと日本語になってます。これは握ったという文字が書いてあります。そしてシュエスはこの時、この女性の中にそういう本当にかすかな信仰が宿っているということに気づかれたんです。それで歩みを止められ、ひととき立ち止まられました。でシュエスが振り返られたのは触れた人を見つけ出すためではありません。誰が自分に触れたのかということであれば、シエスにはもうすでに分かっています。シエスが立ち止まり振り返られたのは触れた人を探し出すためではなくて、その触れた当人がシエスの前に名乗って出ることができるようにしてあげるためでした。ここにはその様子がこんなふうに述べられています。28節から30節です。この方の服にでも触れれば癒していただけると思ったからである。すると、すぐ出血が全く止まって、病気が癒されたことを体に感じた。イエスは自分の内から力が出ていったことに気づいて、群衆の中で振り返り、私の服に触れたのは誰かと言われた。シュエスがお気づきになり感じられたこと、それは服を引っ張られたということではありません。自分の中から力が出ていったことに気づかれたのだ、そうここに述べられています。つまりこの時シュエスを通して神様の御業が確かに起こったと、そのことにシュエスはお気づきになっておられるんです。神様の力が働いて、神様の慈しみによって慰められ力を与えられ生き始めるということがここに生じています。シエスはそのことをこの女性にはっきり伝えようとして今歩みを止め振り返っておられるんです。誰が私に触れたのか、シエスはそうお尋ねになります。他人事としてこの記事を読んでしまうならば、誰が触れたのかというこの誰というのは文字通り誰か、第三者の名前がここに入ることになります。でもこの日この場面にいたこの群衆の中にはそうならない人が一人いるんです。誰が私に触れたのか、そういうふうに尋ねられて、私です、 そうおずおずと答える人がいるんです。でこの人に宿っている信仰はヤイロの信仰の姿から示された本当にかすかなものでした。ヤイロが手遅れになっている娘をそれでもシエスによって癒していただきたい、救っていただきたい、そう期待し望んでいるその姿を見て、ヤイロの死にかけた娘と自分自身の姿が重なったんです。そして思わず私もと手を伸ばしたんです。この女性に与えられている信仰、それはヤイロの信仰の姿に影響を受けて瞬時にひらめいた刹那の信仰です。本当にかすかな、わずかなものです。この女性はヤイロとは違います。ヤイロは前々からシエスに期待を寄せて、シエスがこのカファルナウムの岸辺に戻ってきたらば、ぜひともシエスとお会いして家に来ていただこう、そういうふうに計画をしていて、シエスの前にやってきてひれ伏しました。しかし、この女性はそうではありません。もしこの女性もヤイロと同じようであったならば、やはりヤイロと同じように正面からシエスの前に名乗って現れひれ伏していたことでしょう。しかしそうではない。この女性はまさにこの時信仰がひらめいたんです。ヤイロの娘と同じように自分もまた手の施しようがなくなっていて、行き場のないこの身を抱えている。だけれども、そうなんだけれども、この方にならもしかしたら癒していただけるかもしれないという、そういう希望がひらめきました。これは決してこの女性が前もって予想していたり計画していたことではなくて、本当に一瞬のことでしたけれども、しかしイエスはその出来事を見過ごしになさらず、見逃さず喜んでくださってるんです。シエスはこの女性の中に芽生えている小さな信仰の火花を見逃しません。その火花が最初は小さな種火のようなものでしかないとしても、この人の中で確かにそれが着火し、赤々と燃えてこの人を温める本物の焚き火になることをシエスは望まれるんです。そのためにシエスは立ち止まり振り返って、この女性がご自身との交わりの中に生きるように導こうとなさいました。この女性は確かにシエスを通して働いた神様の力によって癒されました。神様が顧みてくださる中で深い憐れみと慈しみを与えられ、力が与えられ、健康にされていくということを自分の体に感じました。でもそれはまだ、実はシエスの後ろからそっと触ってそうなっているんです。言ってみたら、この女性は神様の慰めと癒しの力をシエスの後ろから盗み取るようにして力づけられ癒されています。しかし彼女が経験している力というのは、これは決してシエスの衣に宿っている魔法の力というようなものではありません。そうではなくて、この女性が与えられた力というのはもともとは主なる神様が人間一人一人を深く愛して生かそうとしてくださっている、そのことから始まる力であって、神様がシエスを通してこの女性に働きかけようとしてくださる慈しみの力なんです。シエスは女性が経験した力が得体の知れない魔法のようなものではなくて、シエスとのシエスご自身との生きた交わりにおいてもたらされるものだということをはっきりとこの女性に伝えようとなさいました。それで主は群衆の中で振り返り、 立ち止まっておられるんです。この女性はヤイロの強い信仰に触れて、彼女自身も信仰を与えられています。しかしそれは信仰とは言っても、まあ、ヤイロの赤々と燃える燃え盛る炎の中から飛んできた火の粉が少し落ちたような、その程度のものでしかありません。彼女の信仰はヤイロみたいに正面からシエスの前に名乗って出る、それほど強くはありません。例えて言うなら、神殿から遠く離れて立って胸を打ちながら祈りを捧げていたあの朝鮮人のような信仰でしかありません。罪人の私をどうかお許しください、ところが義とされて帰ったのはこちらの朝鮮人の方だったと、シエスが例えの中でおっしゃったあの朝鮮人のような信仰でしかない。彼女は群衆にまみれて、そっと後ろからシエスの衣に触れて、誰にも気づかれないまま自分が抱えている嘆きや悩み、病を癒されたい、そう願います。ところがシエスはその弱く乏しい信仰、かすかにこの人の中に宿った信仰を顧みてくださるんです。傷ついた足はおられず、このぐらいランプの明かりもかき消されることはありません。この人に生じた癒しが単なる魔法や言葉のあやや思い込みではなくて、確かに神様の御業として生じた、そのことを分からせたいためにシエスは振り向かれるんです。誰が私に触れたのか、私に触れて癒されているのは誰か、あなたがそうなのか。群衆の中にいる一人一人にシエスはそう尋ねてくださいます。でこの時シエスのすぐそばに従っていたはずの弟子たちはシエスがここで取っておられる行動が理解できません。シエスがここで意図しておられることも分かりません。それはなぜ分からないかというと、実際にここに癒しの出来事が生じていることを知らずにいるためです。弟子たちは言います。31節です。そこで弟子たちは言った、群衆があなたに押し迫っているのがお分かりでしょう。それなのに誰が私に触れたのかとおっしゃるのですか。弟子たちはこの出来事をただ混雑の中で体と体がぶつかり合った程度のことにしか受け取りません。弟子たちはここで本当に起こっていることを何も分からずに喋ってます。しかしまさにこの弟子たちが口にしている通りのことがここに起こっているんです。誰が私に触れたのか、シエスはそう尋ねてくださいます。そして私です名乗って出ることを静かに待っておられるんです。そしてまさにその通りになっていきます。33節です。女は自分の身に起こったことを知って恐ろしくなり、震えながら進み出てひれ伏し、すべてをありのまま話した。で実はこの33節のところというのは、マルコによる福音書の記事とルカによる福音書の記事で書かれている内容が微妙に食い違っているところです。ルカによる福音書の8章47節のところを読みますと、シエスがしつこく群衆にお尋ねになるので、女性が隠しきれないと知って震えながらすべてを語ったのだというふうに言われています。ルカによる福音書ではこの女性がもはや隠しきれないと観念して白状したんだという、そういう書き方になっています。しかしこのマルコによる福音書はそうではありません。 しつこく聞かれるので隠しきれないと思って観念したのではなくて、この女性は今自分の身に起こったことを知って恐れを感じたので震えながら進み出てひれ伏した、そう言われています。この女性の身に起こっていることっていうのは何でしょうか。長年苦しんできた病が立ちどころに良くなったということでしょうか。もしそれだけであったのならば、この女性は群衆の中からそのまま黙って立ち去っていったことでしょう。実際にはこの女性に起こっていることは、病気が癒されたということだけではありません。それ以上のことが起こっています。すなわち、神様が主イエスという方を通して、具体的にこの人の前にやってきてくださり、そして振り返り出会おうとしてくださっている。神様が主イエスを通して、この人と人と人との人格的な交わりを持とうとしてくださっている。そしてその交わりの中で神様の慈しみと慰めの力が主イエスから女性へと流れて癒しの出来事が起こっているんです。この女性は今そんなふうに自分が神様から顧みられている、イエス様から顧みられているということに気がついて深く感動し、恐れの感情を抱きました。で、恐れという言葉には2種類の意味があります。熟語で言えば恐怖という場合の恐れと畏怖という場合の恐れがあります。で、よく現代人は恐怖の中に過ごす時間は長くなっているけれども、畏怖を覚えることは少なくなった、そんなふうに言われることがあります。悪いことが自分に起こるんではないかと強く心配するのが恐怖の方の恐れです。しかし恐れってそれだけじゃなくて、本当に大きな力に出会わされて深い敬いの心が生じてかしこまるときにも、実は恐れの思いというのを私たちは感じるんです。それが畏怖の心です。誠に恐れ入りますとか、恐れ入りましたっていうときの恐れがこの畏怖という方の恐れになります。主イエスはこの女性に神様の力を持ち運びました。女性はそれによって病気が良くなったんですけれど、ただ自分が癒され、慰められ、勇気づけられただけではなくて、そんなふうに自分を力づけてくださる源となっている方、神様が主イエスを通して今自分に出会おうとしてくださっているということに気づかされ、深い恐れと敬いの気持ちに捉えられ、激しく心を動かされているんです。震えながら主イエスの前に進み出たというのは、どうなるんだろうという不安や恐怖からそうしているのではなくて、自分がそんなふうに神様に覚えていただいたという感動によって生じていることです。そしてそのありのままを主イエスに申し上げたんです。で、まさに恐れ入っている、そういうこの女性に主イエスは温かく御言葉をかけてくださいました。34節です。イエスは言われた、娘よ、あなたの信仰があなたを救った、安心して行きなさい、もうその病気にかからず元気に暮らしなさい。私たち人間の中に刻す本当に小さな信仰の火花、あるいは火の粉、兄弟姉妹から飛んできて私たちの心の内にそっと落ちるような小さな信仰の火の粉を主イエスはご覧になります。そしてそれが確かに私たちのうちに宿り、私たちをわずかでも温めていることをご覧になって喜ばれます。その小さな信仰が主イエスとの交わりにおいて与えられ、また神様が顧みてくださることによってもたらされているということを ぜひ伝えようとして、主イエスは私たちに出会おうとしてくださいます。信仰によって温められ、力づけられ、勇気を与えられ、慰めを受けて生きるようになることを、主イエスは私たちの上に望んでくださり、出会おうとしてくださいます。今日のこの箇所に出てきている病気の女性だけではなくて、ここにいる私たちにも、主イエスは呼びかけてくださるんです。私に触れたのは誰か、誰が私に触れているのか、その信仰があなたを救った、安心していきなさい。私たちはこの主イエスとの実際の交わりの中から力をいただいて、この地上の生活を歩んでいきます。主イエスが教会の頭として共に歩んでくださる、その生活に連なるものとして、私たちは御言葉に慰めと勇気を与えられながら、ここからまた歩んでいきたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、誰が私に触れたのか、主イエスがそのように一人一人にお尋ねになってくださいます。私たちが本当につらい中、苦しい中から主に助けを求めるとき、主はそこに宿っている信仰の小さな火花をご覧になり、それが本当にあなたを温めるのだと伝えてくださるために、私たち一人一人に真剣に出会おうとしてくださいます。どうかそのような主イエスに私たちが出会わされ、主イエスキリストを通してもたらされるあなたの慰めに勇気と力を与えられて、地上の生活を歩んでいくことが許されますように願います。世の中には今感染症が蔓延していて、多くの不安や恐れが満ち満ちていますけれども、しかしどうかそのような中をたどるときにも、どんな困難に出会うとしても、なお主がそこに共にいてくださり、私たちに御言葉をかけ、どんな場合にもそこを生きるものとしてくださることを知らせてください。どうぞ私たちがこの主にのみ信頼し、主にのみ従った歩む生活を聖霊によって強められ、主の体の枝としての幸いな歩みを続けることができますように、導いてくださいますようお願いをいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利をしてよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通して、この祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。